愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。はっきりしない天候ですけれども、ようやく暑さを乗り越えて秋の季節と言っても良いと思います。そのような日曜日の朝を迎え、今日は久しぶりにお顔を拝見したというような方もおいでくださっているようです。礼拝前に玄関で私も皆さんがいらっしゃるのを少しお迎えさせていただきましたけれども、この夏の暑さの中で、あるいはこの場所に集うことを願いながらもおいでになれなかった、そういう方たちもいらっしゃったのではないかと思います。そのような方たちをまたこの良い季節に私たちこの場所へとお迎えして、ともどもに神様の御前で礼拝を捧げられる、そのような季節を迎えられたことを私たち共に喜び感謝したいと思います。暑い季節が続きました。この夏の季節が特別暑かったのか、いつも夏は暑いものだということも私たちは知っておるわけでありますけども、特別な暑さの中で過ごした3ヶ月、しかもこの夏の前からと言っても良いと思います。この3ヶ月私たちはこの国の各地で引き起こされてきた自然災害を繰り返し目の当たりにしてきたのでありました。大きな災害、また小さなことまで含めて、私たちの心が穏やかでいられないような出来事が毎週のように私たちの耳に入っていました。まだこの夏の季節には、私たちの教会の群れの中でも地上のご生涯を終えられた方をお送りしたりも出したわけです。皆さんにはまだ連絡が十分に行き渡っておりませんけれども、昨日もお一人の兄弟の亡くなられたお知らせがありました。遠く大阪にお住まいの方ですので、こちらでのご葬儀ではなく大阪の教会でのご葬儀ということで今調整を進めているところでありますけれども、私たちの近くで遠くでさまざまな私たちの心を動揺する、穏やかでいられない出来事が起こってきた、そのようなことの続いた夏の季節であった。そのような中でどうも私たちの心もそのような出来事を聞くことにならされてきてしまったようにも思います。そのような私たちにさらに畳みかけるようにして、先週は台風、そして大きな地震、その被害の知らせがもたらされたのでありました。先週の日曜日は今月の第一日曜日でしたので、私たちの教会の役員会を礼拝後の時間に開きましたが、その役員会ではようやく7月に起こった西日本の豪雨災害、そのための救援募金の活動を始めましょうということを先週決めたばかりであります。その後にも、あるいはその前にも起こってきたさまざまなことに対する救援募金、それらをどうするのか頭を悩ませる担当の役員の方と先ほども少しお話をしたところでありました。皆さんの中にはもちろんすでにそれぞれに行動を起こしてくださっている方もいらっしゃることだと思います。けれどもどういうわけか、この東京という場所にあって災害を逃れてきた私たちにはどこかどうも危機意識が乏しいところがあるのかもしれません。いずれは私たちもそのようなところにという、そのような恐れを抱きながらも、なおまだ私たちには人ごと危機意識が乏しいままでこの土地を過ごしているようにも思います。8月の終わりの日曜日にこの場所でいたしました特別講演で、講師の方から7年前の東日本大震災で被災した方々のその後のこと、7年経った今のことなどを伺いました。その後どのように歩んでこられたのか、 私たちの意識の中から日ごとに遠のいていく、その方たちの出来事、今起こっていることに思いを寄せる機会を与えられたことでありましたけれども、未だに困難の中にある方々のことを私たちはいつの間にか忘れてしまう、思い起こす機会もないままに過ごすようになってしまっているのだと、そのように思い知らされたことであります。実のところ私たちはそのような何年も前のことでなくとも、ごく最近のことでも、自分が直接被った出来事でなければ、あまりに速やかに忘れ去ってしまうようなものなのかもしれません。先週の大きな台風、そして大地震の報道がされる中で、ひっそりとではありましたけれども、私は一つの小さな記事に目が留まりました。7月の西日本の豪雨災害に被災した方の言葉でありましたけれども、災害が次々に続く中にあるけれども、どうか自分たちのことも忘れないでほしい、そのような訴えをされている被災者の方の言葉を伝える記事でありました。そのような中で、私たちは今日の主日の聖書日課、聖書の箇所が与えられているのです。このことに私たちは主のご計画、主が私たちにお語りくださろうとしていること、その意図を考えずにはいられないと思います。今日の福音書の日課、マルコによる福音書の14章の中で、主イエス様は貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいる、そういうお言葉をお語りになられました。弟子たちに対してです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるではないか、そう主イエス様は弟子たちに、いえ私たち教会に対しておっしゃられているのでありますが、私たちは本当にそうなっているでありましょうか。私たちはいつも貧しい人々、困難の中にある方々と一緒にいる、共にいる、そういうことができるでしょうか。募金や援助の活動はもちろん大切なことです。しないでよい理由はありません。しかしそのような活動も、私たちがその人たちと共にいる、その人たちと共にいるのだ、この姿勢の表れであるからこそ、意味のあるものにもなるのでありましょう。共にいるという心で向き合うからこそ、相手の本当に必要なことを分かち合うことができる、分かり合うことができるようになるに違いないのです。コリントの教会に宛てた手紙を記したのはパウロです。コリントの信徒への手紙第1、第2とありますが、この他にもたくさんの手紙をパウロはコリントの教会に宛てて記したといいます。そのパウロがここで今日朗読された箇所で呼びかけているのは、エルサレムの教会のための募金であります。パウロが宣教活動に勤しんでいた頃、エルサレムの教会は経済的にとても困窮していたと言われます。エルサレムの教会だけではなく、その地方全体が非常に経済的に困窮していたとも言われます。使徒伝行録の11章には、パウロやバルナバが世界宣教へと使わされていったあのアンティオキアの教会、シリアの教会の様子が伝えられていますが、そのシリアのアンティオキアの教会の様子を伝える続きのところで、その頃時代はローマ皇帝クラウディウスの時代であったけれども、その時代に世界的な大飢饉が発生した、そしてユダヤの地方でも援助が必要とされるようになった、そこで パウロやバルナバ、ここではサウロと伝えられていますが、そういった人たちを通してエルサレムのユダヤの地にいる教会の仲間たちのために援助物資や募金が届けられるようになった。そのことが使徒伝行録の11章に伝えられています。事実そうだったのでしょう。パウロはこの今日朗読を聞いている第2コリント、コリントの信徒への手紙第2のこの手紙の中で8章と9章と2章も割いてこのエルサレムの教会のための募金の呼びかけをしています。そればかりではなく、この手紙の前に収められているコリントの信徒への手紙第1の中でも、その一番最後の方16章で終わりの挨拶にかかる中でありますけれども、やはりエルサレムの教会への募金について記しています。またその前にあるローマの信徒への手紙でも、やはり終わりの方15章でエルサレムの教会への募金について触れて教えているのです。エルサレムの教会にぜひとも募金を届けたい、パウロのそのような思いが手紙の文字になっているのでありましょうが、それにしても実際に援助が求められているということに向けた募金を呼びかける、それだけのことにしてはずいぶん長々と記したものであります。全体で13章しかないその手紙の中で2章分も募金のことに費やしているのです。これだけの紙面を割いた、普通であればかえって嫌がられるかもしれないにもかかわらず、パウロは多くの紙面を割いてこのことを記しました。それは実のところパウロがこのように熱心に呼びかけているほどには、コリントの教会の人たちが募金に応じていなかったからということかもしれません。パウロが一生懸命呼びかけてもなかなかその呼びかけに応じてくれない。パウロは発祥から繰り返しマケドニアの教会、それはフィリピやテサロニケという町の名前で知られているところの教会でありますが、そのマケドニアの教会がいかに熱心に募金に参加してくれているかということを述べています。しつこいほど述べています。そのようにコリントの教会の人たちに向けて記している、それはしかし募金活動で教会間、マケドニアの教会とコリントの教会とを競わせようとしてのことではなかったでありましょう。マケドニアの教会、フィリピやテサロニケの教会にパウロが宛てた手紙も聖書の中に収められていますけれども、実のところそちらのフィリピの信徒への手紙はやテサロニケの信徒への手紙を開いてみても、その手紙の中ではほとんどここに記されているような募金の呼びかけらしいことは語られていないのです。それらしいことを示唆する言葉はありますが、一生懸命募金を呼びかけるということはわざわざ語られていない。マケドニアの教会、フィリピやテサロニケの教会はパウロが手紙にいちいち書かなくてもその募金の呼びかけに積極的に応じてくれていたからでありましょう。コリントの教会はしかしそうではなかったのです。この教会はパウロがほとんど一人で単独で立ち上げた教会でありました。シリアのアンティオキアの教会から一緒に送り出されていたあのバルナバというパウロにとっては先輩の弟子とも、この時にはもう行動を共にしていなかったのです。パウロはコリントの町のユダヤ人夫妻 アキラとプリスキラという名前で伝えられているその夫妻の家に身を寄せて、そこを拠点にしてほとんどゼロからユダヤ人の街道も頼れないそのような中でコリントの教会を立ち上げました。そのような教会でありましたから、このコリントの教会にはあのエルサレムの教会と直接関係のあるような人がほとんどいなかったというのもうなずけるところです。きっとそうだったのでしょう。そうであればエルサレムの教会に対する関心がこのコリントの教会で高まらなかったというのも仕方がないところがあります。私たちの時代の教会もそのようなところは確かにあるのです。さまざまな災害に対しての募金献金呼びかけがあっても、私たちが直接そのことに関わり合いがあるということでないとどうしても関心が薄れてしまいがちです。あるいは別の理由もあったかもしれません。パウロとこのコリントの教会の人たちの間にはどうもこの手紙をやり取りしていた頃ちょっとした対立が生じていたのです。パウロはこの教会のいわば創立者でありましたけれども、パウロはいつまでもここは自分の教会だと自分の手に握っている、自分の手の内に収めておくというようなことはしませんでした。ある期間を過ぎれば自分たちで歩んでいくようにとパウロは手を離したのです。ところがこのコリントの教会はどうもその後パウロと違う考えと言ってよいでしょう、パウロが考えていたのとは違う方向に向かってしまう、そういう動きが起こってきたのです。そのような中でパウロとコリントの教会のある人たちとの間に対立が生じていました。そのパウロの関わる募金活動を呼びかけられたとしても、このコリントの教会の人たち、あるいは積極的になれないという感情を持ったというのもうなずけるところであります。そういう人たちがきっと一定数いたことでありましょう。さまざまな理由があってコリントの教会はパウロが期待するほどエルサレムの教会に向けての募金活動が積極的に行われませんでした。しかしながらパウロがコリントの教会の人たちにどうにかして募金に積極的に参加してもらいたかったのです。パウロはこの募金活動してもしなくてもどちらでもよいとは考えませんでした。だからといってパウロは強制して募金を集めようとはしなかったのです。各自が不肖不肖ではなく強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りに自発的に主体的にこの募金に参加してもらいたい、そのためにパウロが言葉を尽くしてその意義を教えないではいられなかった。それがこの8章から9章にかけてパウロが長々と記している理由であります。その終わりの部分を今日私たちは聞いています。今日朗読をされた箇所の中でパウロは惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです、そう教えました。惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。農作物の栽培そして借り入れということを例えにした格言というものは当時たくさんあったようです。聖書の旧約聖書箴言にも似たような格言が入れられていますけれども、ここでパウロが語っているいくつかの言葉もまたそういった格言の一つだ、そういうものが元になっているとそのように考えられるところです。ただこの 惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。この6節に記されているパウロの言葉、実のところ少し特別な用語を用いてパウロは表現しています。元の言葉を意訳して惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのですと、そう訳されているのです。ではパウロのもともと使った言葉はどういう言葉か、直訳すると祝福という言葉をパウロは使いました。ここの部分を直訳するとパウロは、祝福をもってまく人は祝福をもって借り入れる、そう言ったのです。祝福をもってまく人は祝福をもって借り入れる。収穫に祝福があるというならば、それは豊かということだろうということで、意訳されて聖書には記されていますが、パウロが本当にコリントの人たちに伝えたかった言葉は、むしろ意訳される前の元の言葉、祝福という言葉だったに違いありません。祝福をもってまく人は祝福をもって借り入れる。募金活動を通して与えるものと受けるものとは、ただ金品をやり取りするだけの関係なのではない。祝福をやり取りするのだ、祝福し合う関係になるのだ。パウロはそう教えようとしているのでありましょう。なんとなれば、そこでやり取りするもののすべては神様から恵みとして受けたものに他ならないからです。神様の恵みを分かち合う交わりの中に身を置くからこそ、互いに神からの祝福を祈り合う関係が生まれ育つようになる。それがパウロがここで募金の教えとともに語ろうとしていること、その意義として語ろうとしていることです。この祝福という言葉を取り出した私たちがもう一つ、この短い箇所の中でぜひ注目したいのは、パウロがこの中でどれほど神の恵みということに私たちの目を向けさせようとしているかということです。神様の恵みです。恵みとそのまま訳されているところもあります。恵みという言葉を使いながら、しかし感謝と訳しているところもあります。そして感謝と訳されている中には、その中に恵みという意味の語が含まれている、そういう用語が使われているところもあります。全体としてここで恵みあるいは感謝、そう訳されている言葉はみんな神様の恵みを意味する言葉です。パウロはここで繰り返し神様の恵みについて語ろうとして、いえここばかりではありません。パウロの手紙はどれも神様の恵みを明らかにするために記されたと、そう言ってもよいのです。一つ象徴的なことを皆さんに思い起こしていただきたいと思います。パウロはどの手紙でも冒頭で宛先、差出人の名前を記した後に、必ず一つの祝福の言葉を記しています。どの手紙でもほぼ同じ言い方ですが、このような言葉です。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。この祝福の言葉を告げることをもって、パウロはどの手紙も記し始めました。そしてその手紙の終わりには、再びどの手紙でも同じように一つの決まった言葉で祝福を告げて筆を置いているのです。どのような祝福の言葉か、主イエスの恵みが あなた方と共にあるように。ほぼどの手紙でも同じ言います。主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。そのような言葉を持ってパウロは手紙の終わりに祝福を告げ、筆を置きました。パウロの手紙はどれも神の恵みの祝福を告げることを持って始められ、神の恵みの祝福を持って閉じられているのです。このパウロの恵みを私たちに思い起こさせようというこの教えを心に留めながら、もう一度私たちは福音書の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。今日の福音書の日課、先ほどその中の一節だけイエス様の御言葉を拾い上げましたけれども、この場面は主イエス様が十字架につけられるほんの数日前、弟子たちとの食事の席で、一人の女が高価な香油をイエス様に注いだ、有名な逸話の物語です。どの福音書にもこのような逸話が伝えられています。福音書によってはこの女の名はマリアが、そのようにも伝えられています。先ほどご一緒に歌ったナルドの香油、あの賛美歌はまさにこの場面を歌っている賛美歌であります。その時注がれた香油は高価なものである。その効果であるというのはどのぐらい効果だったのか、どの福音書もそれは売れば300デナリオン以上にもなる、そういうものだったと伝えています。300デナリオンと言われてもピンとこないかもしれません。聖書の後ろに当時の単位がどのぐらいのものなのかという換算表が出ておりますが、デナリオンというのは当時の硬貨のお金の貨幣の単位です。おおよそ当時の労働者の一日の賃金が1デナリオンだったといいます。ということは300デナリオンということは一般的な労働者の1年分の年収、それほどのものだったということでありましょう。あるいはこのマルコ福音書を少し前の方を食ってみるならば、別の比較ができる場所があります。イエス様が5000人の人たちを前にしてパンと魚を与えられて満腹させられた、あの出来事です。6章に伝えられています。その中で弟子たちがイエス様にパンを用意するようにということを言われていると受け止めて、イエス様に対して問うているところがあります。その中で弟子たちはこういうことを言っています。この5000人からの人たち全員にパンを与えるためには200デナリオン必要だ、200デナリオン分のパンが必要だ。200デナリオンあれば5000人にパンを食べさせられる、5000食分用意できるということでしょう。となると300デナリオンということはその 1.5 倍であります。7000人から8000人分の食事を用意できる。300デナリオンあればどれほど貧しい人を多く助けられたか、弟子たちはそのことをすぐに想像したでありましょう。弟子たちの一人が彼女を咎めたというのも当然のことであります。なんて無駄なことをしてしまったのか。きっと私たちの間でも同じような反応が出てくるに違いありません。教会でもさまざまな捧げ物、献金、あるいは献身ということがなされます。 それは信仰から出てくるものでありますけれども、時には周りから見て身をによっては不要不急に思えるもののために捧げられるということもあるかもしれません。急いで必要のないもの、そういうものに捧げられるよりは緊急で必要なもののために捧げられるべきだと教会でも役員会のようなところでも議論されることであります。私たちの考えは、この香油を注いだ女よりもむしろそれを咎めた弟子の一人におそらく近い。もちろん主イエス様はこの時300デナリオンあれば7000人分のパンを準備できると、そう考えたであろう弟子たちを咎めたということではありません。主イエス様は決して弟子たちを咎め立てたのではないのです。ただ彼女がしたことを肯定しようとなさいました。彼女がするままにさせておきなさい、そうおっしゃられました。なんとなればその女のなした行為が主イエス様の死を指し示すものになるからです。主イエス様が十字架の死をもってお示しになられたこと、それは無駄遣いとも思えるほどに与え尽くしてくださる神様の恵みであります。その恵みをお受けになられて全てを分かち与えてくださった神の子イエス・キリストの献身、それがこの出来事によって示される。この出来事を伝える聖書の箇所を水曜日の集会で共にあらかじめ学びながら、私たちはそういえばと先週の日曜日に朗読された12章の終わりの箇所を、そこで伝えられている出来事を思い起こしました。主イエス様が神殿の賽銭箱の前に座られて献身する人々の様子をご覧になられていた時のお話です。一人のやもめに目を向けられて、その献金に注目されたあの出来事です。やもめの献金、そのように呼ばれて伝えられている出来事です。それは貧しいやもめでした。本当に今日の食べ物を買うお金さえ足りないかもしれない、そのような貧しいやもめでした。その人が乏しい中から自分の持っているものをすべて入れたと、その時主イエス様は語られました。やもめのなした献金は十字架で示される主イエス様の献身、持てるものすべてを捧げた、すべてを与えてくださった、その神様の恵みを、神様の恵みの現れである主イエス様の姿を指し示してもいたのです。そして同じことが香油を注いだ女の出来事でもなされていると主イエス様はおっしゃられる。この香油を注いだ女はもちろんあのやもめの女とは境遇が違います。あのやもめのように貧しいものではありませんでした。むしろここで香油を注いだ女は豊かなものであったでしょう。300デナリオン分の香油をいっぺんに注ぐことさえできてしまう、そういう豊かな生活をしていたものであります。その彼女が今無駄遣いと言われるほどのものを差し出したと、主イエス様はそこにご自身の進みゆかれる道が指し示されている、そうおっしゃられたのです。 私たちの捧げ物もまたそのようになされるものであります。私たちの捧げ物はもちろん貧しい人々の必要のためにも捧げられるものです。しかしそれだけではない。それだけではなく、主が神様の恵みの器としてご自身の命を惜しみなくお与えくださったあの十字架の出来事を指し示し証しするものとして、私たちは惜しみなく捧げるのです。なんとなれば、神様がキリストによって私たちを限りない恵みに満たされた器としてくださっているからです。私たちは神の恵みに満たされて生かされている。主イエス様はそのことを証ししお示しくださいました。確かなことであるとお示しくださいました。この恵みを私たちは分かち合うこと許されています。祈りましょう。天の父よ、私どものこの手の中にまであふれるほどの恵みをお与えくださいます。その恵みを私ども主からのものと覚えることの遅い者どもでございますけれども、主がおっしゃられます。人たちが示します。これは神の恵みである。私どもが豊かにお与えいただいていること、その命をも神様あなた様から差し出されいただいていることをどうぞ心に留めさせてください。私どもまた日々の歩みを通して、教会の営みを通して、主の恵みを証しする器として生かしていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。